もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
44歳です。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
44歳です。
お子さんは？
3人いてます。
3人。上から何歳ですか？
はい、女22歳。
はい。
独立してます。
はい。
男18歳。
はい。
男16歳。
はい。
以上です。
はい、わかりました。
はい。
それでどんな相談ですか？
兄弟、私が長女で4人いてるんですけれども、
はい。
幼少の頃からちょっと母とうまくいってない自分がいてまして、
はい。
15歳の時から祖母と一緒に住んでおります。
はい。あなたは長女で、
はい。
下に何人いるって言いましたっけ？
3人いてます。
3人。
はい。
下は男の子、女の子はどういう？
すぐ下に妹。
はい。
その下も妹。
はい。
一番下が弟です。
弟ですか。
はい。
この3人は非常にわがままに やってたっていうこと？
私が長女だったということもあって、
うん。
お手伝いにしても教育にしてもすごく厳しく助けてほしいという感じはあったので、
はい、
母は今も美人なんですけれども、
はい、
すごく綺麗な人で私は憧れということもあって、
はい、
言うことを聞いてとにかく気に入られたいというような思いがあったんですけれども、
はい、
勉強も頑張ってたとえ100点を取っても頑張ったねっていうことはなくて、
うん、
あなたが100点だったらクラスで100点は何人いたのみたいな感じです。努力が報われないような子供時代でした。
あなた長女だからこのぐらいのことしなきゃいけない、はい、長女だからこうしろとか、はい、そういうことではなかったの？
一番下の弟とは一回り離れてるんですね、
うん、
ですので紙おむつを買ってきたり、
うん、
ミルクを作ったり、
うん、
そういうお手伝いをしたんですけれども、
うん、
それでも全然褒められたことがなくて、
うん、
子供なりに頑張ってたんですけれども、
うん、はい、お母さん自身が家事に非常に長けていたというわけではなかった、
はい、母は掃除と洗濯はすごく専業主婦でしてた記憶があるんですけれども、
うん、
食事はもう全く手抜きで、
うん、
朝ごはんはパン、昼は給食 で、うん、夜はご飯は炊いてあるんですけれども、
うん、
目玉焼きだけだとか、
うん、
ハムを焼いただけだとか、
うん、
本当に手抜きで、
うん、
テレビで見るような献立、あの、うん、お味噌汁があって、
うん、
一汁三菜みたいなのを、うん、お友達の家に泊まった時に初めて知ったような感じで、
うん、お母さんが美人であなたが憧れるっていうように、
はい、
主婦っていうものはこういうもんだっていう感じを持っていて、そのお母さんが憧れている主婦のような女にお母さんはなれなかった、はい、
あ、
そこにお母さんすごい劣等感があって、だけどそれを全部あなたに投影して、
はい、
あなたが許せなかった、
は
あ、だから許せなかったのはお母さん自身で、
はい、
あなたを批判することでお母さんは難しい言葉を使えば自我の安定化を図っていた、
はあ、なるほど。
そうすると厳しいよね、
はい、
頑張っても頑張ってもそれは褒めてくれないですよ。
はい、
わかりました。それで44歳で結婚して子供3人いて、
はいはいはい、
外から見ると非常に幸せな家庭なわけですよね、はい、だけどあなたの心の中には、
はい、
お母さんからいろいろな批判を受けた、
はい、
それがあなたの心の中にまだ残ってるということですね。
下の兄弟たちが母と食事したよとか連絡をくれるんですね、
うん、
今まではみんなが仲良くしてくれてるんだったら別にいいっていう思いもあったんですけれども、
うん、
最近自分の年代になって、
うん、
周りのお友達のお母様がご病気されたり亡くなられたりされたのを聞いたりして、
うん、
うちの母なんか先に代わりに亡くなってやったらよかったのにとか、
うん、
もうそこまで思いが募ってきてしまいまして、
うんうんうんうん、
二度と会わないと思って 暮らしていこうって思ってたのが、ちょっとどのように気持
ちを持っていったらいいかな。そうですよね、二度ともう会いたくない母親でもないという、それも本音だけれども、
はいはいはい、
だけどもう一方に、
はい、
やっぱり自分の母親だから、
はい、
心の底の一番底のところで、
はい、
他の下の兄弟のようにうまくやってる、それが羨ましいところはあるんです。
あります。
ですよね。だから、はい、最愛のものに対する最大の憎しみっていうんですかね。
はい、
そういうその心の矛盾を抱えて、私どうしたらいいかっていうことですね。
はい。
はい、わかりました。はい、今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、
ちょっと整理したいんだけれども、
はい、
まずお母さんがあなたがおっしゃるような形で、はい、あなたにひどく当たってきたっていうのはこれ事実だったと思うのよね。
はい、
それでそれは加藤先生おっしゃったように母親の方に問題があったわけじゃない、心に、
はい、
それはでも子供の時は見抜けないよね、
はい、
それは仕方ないけれども、やっぱりでもそれは整理してちゃんと理解しておく必要があると思うんですよ。
はい、
それでお母さんからしてみればあなたは、
はい、
おばあちゃんのところに行った子なのよ。
はい、
ある意味じゃあなたも裏切ってんだよ、形の上では。
はい
は
い、
その時はお母さんどう受け止めたわけ。
いや、私がその高校3年間祖母の家で暮らした時に、
うん、
一度も私に会いに来てくれたことはないんです。
うん、裏切られたと思ってんじゃない、お母さんは。
私も裏切られたと思って。
そこなのよ問題は、
は
あ、ね、僕は離れたことは良かったと思ってんですよ。っていうのは、
はい、
お母さんはその前からあなたに当たってたわけだから、
はい、
距離を空けることは大事なのよ、
は
あ、ね、でもあなたの今何も変わってないのは、
はい、
自分の感情からしかもの考えてないのよ、はい、そしてその感情のベースが常に被害者なんだよ。まずお母さんの本当の気持ちが理解されてないよね。
はい、
お母さん自体が病んでたんですよ。
はい、
そしてあなたも病んでんです、やっぱり、はい、それが分かってないからね。
はい、
それで病んでるのは何に来たかっていうと、自分に対する憎しみになってったわけ、あなたの場合。
は
あ、どう、僕はそう思うんだけれども。
よく言いますよね、
うん、
母の気持ちも、
うん、
あなたが母ぐらいの年齢だったら分かるんだよって祖母に言い聞かせられたことがあったんです、
う
ん、
はいはい。
でも実際自分の子供が18歳16歳となっていくにつれて、
うんうんう
ん、こんなに可愛い子供をよくもそんなほっとけれたなというような、
うん、
全然気持ちがわからないという方向になってしまいまして、
この15歳の時に おばあさんでしたっけ、
はい、
のところに行ったのは誰が決めたことなの。
私がまず母たちにはついていきたくないっていうことで
言えたわけだよね。
はい、そこに相談しに行きました。
そうすると心理的にはお母さんとこの時は決別はしたつもりだよね。でもそうなると
私が、うん、母に一緒に行こうよって言ってもらいたかったのかもしれません、うん、
あ、行かないでってお母さん
に、はい、
ああなるほどね。
その期待をしたのかもしれません、
うん、
でもなかった。
だからあなたの人生って自分が愛されてるっていうことを、
はい、
関係してる人にとにかく認めてもらいたい、認めてもらいたい、それだけで生きてるよね、あなたってね。
そうですね、はい。
それってさ、
はい、
本当はつまんないことなんだよね。
ああ。
だって愛せる人しか愛せないんだよ、人って。
はい。
愛する能力ない人はいくら何やったって愛せないよ、人を。
はい。
だからここがある意味で大人にならなくちゃいけないんだけれども、
はい、
やっぱり傷ついてるからそれができないでいるわけよね、今ね。
はあ。
だからもう一回ちょっと冷静に考えて、あなたのお母さんは感情の問題にかかりっきりで、
はい、
それを隠すために誰かを責める必要があったのがあなたの対象に向かったってことじゃない、
はい、
これは理解できるよね、
はい、
それで子供時代だからあなたもそれはお母さんから愛されなかったっていう思いで悲しみを負った、
はい、
これも事実だよね、
はい、
でも今僕が言ってるのは愛する力のない人は、たとえ親でも子供を愛することはできない。これも悲しいけど事実なんですよ。
はい。
だから、母親に愛情を求めること自体が、
はい。
違うのよね。
ああ。
お母さんも、あんな人でも結構、頑張ったのかもしれないなとか、どっかの落としどころを、
はい。
やっぱり見つけなくちゃいけないと思うんですよ。
はい、
その時自分っていう感覚があるかないかが鍵になるのよ、
はい、
あなたは人の言葉に常に惑わされるのよ、
はい、
要するに自分は愛されてない存在として弱いと思ってんですよ、どっかで、
はい、
だからつい大したことない人の言葉でも騙されてフラフラしちゃうのよ。
あ、そうですね、はい、
うんうん、だから何をどう解決すればいいのかっていうことなんだけれども、
はい、
まずあなたがしっかりする以外ないんだよね、やっぱり最初は。うん、そこしっかりしてくださいよ。
はい。
それで問題解決なんかできないですよ。だってお母さんに愛情がないんだもん。
はい。
じゃあ本当に全ての愛情はないか。そうじゃないよ。それは多少あるんだよ、やっぱり。だからそれで良しとしてあげなくちゃ。
はい。
そしたらこっちが大人になるもん、お母さんより。
はい。
そういうことでしか解決できないと思うんだよ、これは。僕は、
は
あ、ね、自分のこと考えようよ、もうね。
はい、はい。
ちょっと加藤先生、もう一回聞いてみたいなと思います。
ありがとうございます、はい、
あのね、
はい、
お母さんはあなたをいじめることで心を癒していたんですよ、
はい、
でそこまで分かってるわけよね。
分かりたくないですけれども。
分かりたくないけれども分かってる、
はい、
分かりたくないけれども分かれば、これでも物事は解決するんです、
はい、
ここであなたが本当の自信ができるんです。
あ、
つまりね、はい、人間は認めたくない真実に直面できた時に成長するんです。
あ、そうなんですね。
だって今まではディペンデントホスタイルリレーションシップって言って依存的敵対関係なんですよ。敵対するものに依存してたの。
はい、
兄弟とお母さん、僕は食事に行くとか何とか言ってますよね。
はい、
あれあなたを仲間外れにしてみんなして喜んでるんですよ。
あ、
仲間外れにすることでみんなが心を癒してるんだから。
あ、
ということは、
はい、
お母さんにとって最も重要な人は誰だと思う？
分かりません。
あなたです。重要でなければなんであなたをいじめるの？
それがわからなかった。
だからお母さんにとっても、
はい、
あなたに依存してあなたに敵対してるの、
はい、
あなたの気持ちと同じです、
はい、
あなたはお母さんに依存しながらお母さんをと敵対してる、
はい、
お母さんもあなたを批判、いじめ、敵意、
はい、
憎しみを持ちながら、はい、あなたに依存してるんです、
はい、
これでね、さっき言ったように、
はい、
あなたが、
はい、
母親があなたをいじめることで心を癒していた、
はい、
母親にとって一番重要なのは自分だった、
はい、
これを認めたことで、
はい、
あなたに本当の成長と生きるエネルギーが出ます。頑張って。
はい、頑張ります。
本当の素晴らしい人生を、
はい、
生きてください。
はい、
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
認めたくない真実に直面した時、人が本当に成長する時です。